チャイカの休息所。みなさんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。はい、ちょっと今回ですね、オープニングで話したかったのが、ちょっと夢を私見て、で、しかも一夜の中で 2個の夢を見たんですよ。で、まあ、1個目に見たのが、仲のいい女友達がいるんですけど、その女友達が、本当リアルに長崎に今度引っ越しちゃうんですよ。で、なんかそれを夢の中で見てて、その実際の別れの日ので、もう号泣して、なんか友達の名前をめっちゃ呼びまくってるっていう夢を見て、パッて目覚めたらめっちゃ泣いてて、めっちゃ涙ボロボロになってて、えってなって、いやどうしたんだろう自分と思って、もう友達その子に LINE をして、今こういう夢を見て泣いてました、寝ますって言って LINE を送ったんですよ。で、よしじゃあ寝ようと思ってもう一回寝て、でそしたら今度は私最近テニスすごいやってて、でそのテニスの仲間の人たちが、夢の中でこう飲み会に行ってるっていうのを、私は透明人間になってその飲み会を見てるっていう謎の夢で、でそれをテニスの仲間に言ったら、え、その日飲みに行ってたよ本当にみたいな言ってて、おーみたいなあ、そんなこともあるんだなと思って、そう、ちょっと夢のね話もそうなんですけど、他にもちょっとたくさん聞きたいようなゲストが今日実は来てます。はい、なのでちょっとその早くご紹介したいので、オープニングはこの辺でいきたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。また、私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では、早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。はい、ということでゲストをお呼びしたいと思います。この方です。
大好きだよ、トムです
ということで、トムさんが来てくれました。
どうも、はじめまして、トムでございます。
うわー、嬉しい。
ミュージックゼロチャンネルでどれぐらいですかね。結構やってます。
そうですよね、はい、多分長い、私も長い認識でいます。
子さんになっちゃいました新人のつもりでいたのに随分経っちゃいましたね。5年、
あ、それぐらい経つんですね、
うん、5年ですよ。
わ、すごい。そう、今回、そのトムさんにお声かけさせてもらったのも、はい、ね、1週間前ぐらいでしたっけ
そうです突然
本当すいません。
いえ、そんなことないですよ。
なんかその収録の私の収録の前がトムさんが撮られてるってことだったので伺ってて、はい、あ、そしたらもしあれだったらちょっとお呼びしたいなと思って、その今回呼ぶに至った経緯っていうのが、そのリスナーさんがあれ年末ぐらいにスタッフトムさんに変わるって言ってたのに、はいはい、俺いつになってもスタッフトムさんじゃなくてスタッフ T さんですよねって
T さんですよ、坪さんなんですけどね、はい、それはもういい方ですからね、あの人がプロですから あの坪さんがプロデューサーですから、坪さんのまんまでいいんですよ皆さん、あの視聴者の皆さんもそうですからね、あの坪さんが正しいやつで、機械の使い方もわからないあのガシンタレが俺なので、あの俺がそのチャイカさんの前でマイク向けるのは大変なことなんですよ。だからあの坪さんのまんまで100点満点と覚えておいていただければいいと思います。
いやでもすごいなんかこうリスナーの方が、はい、そのやっぱりあのスタッフトムさんのこの笑い声の入ってきたりとかするのとかこうちょっと聞きたかったみたいで、
あそれありがたいです ね
結局ね、まあ、あのそのこの結局スタッフトムさんにならないで、はい、あのもう今後も関わりがなくなっちゃうのもったいないなと思って いやゲストにどうにかこうにか呼べないかなって思っていたところ、あっという間にあのオファーにOKしてくださって、
ありがとうございます。
でも
よく聞いてたら、はい、坪さんの声聞こえてますからね。あの奥の方で笑ってますから、 あれを見つけるのもなかなか喜ばしいことなの
で、
チャッカさんのリスナーさんは、はい、坪さんの声を探してみてください。
いや本当、いやもうむしろ笑い声を待ってるぐらいな、はいはい、多分リスナーも多分思ってると思うので、
あいいことですね。僕のうるさいですからね、どこで笑ったか分かっちゃいますからね。それに比べたらもう全然なんかスペシャル感は坪さんのですから。
いやでも本当にありがとうございます。
いやありがとうございます。呼んでいただけて。
でなんかゲストに今まで他のミュージックゼロチャンネルのあのパーソナリティさんの方のところでゲストに出たのって、今まで2回目とかでした
っけ？そうなんですよ。本当にこの5年やってて1回しかないですから、チャイカさんで2回目っていう、あすごい話ですよね。
いやでも私も実際にその同じあのミュージックゼロチャンネルのパーソナリティさんで、あの前にやってらっしゃった、
はい、
あの DJ 山さんっていう方と、
お番組でも来てますもんね。
あそうですね、はいはいはい、の方とトムさんだけなので、まだ2人目なんです。はい、
このつながりっていいですよね。このねあの DJ 同士がなんか話してる
ってね、なんかさっきちょろっとこうお話聞いたんですけど、昔はなんかね皆さんでパーソナリティの皆さんで集まったりとかってあったって、
ライブハウスを貸し切ってイベントやるなんてね、
いやすごい
知ってます、視聴者。あのそうなんですよ、昔そういうのがいっぱいあったらしいんですよ。うん、だけど今一個もないですから。
そうです ね、まあ、
どっかで復活させたいですけどね、うん、
あのまあ、ご時世もありますからね、ちょっと
そうねコロナ ねそうですよそうですよ、
本当はやりたいんですよ。
あやりたいんですか。
やりたいんです。とかあとはその例えばラジオを聞いてくださってるリスナーの皆さんを呼んで公開録音みたいな、なんかそんなようなのやれたら面白いだろうなと思って。
視聴者聞きました、生で聞けますよ。生のステージ上で大好きだよが聞けるんですよ。ほらやるべきですよね。
いやめちゃめちゃやりたいんですけど ね
ミュージックゼロにいっぱいこうお便りを入れればですね、そのプロデューサーも考え直しますから。
確かに
考え直しますから、
考えてくれる
かもしれない。そうですそうですそうです、やるべきですよ、
ね、
生で。
今年できたらもうもちろんいいですけど、まあできなくても来年とかね、もうちょっとした後とかにでもできたら、
まあ、コロナがね、
そうですね、
コロナがどうなるんでしょうっていうのがもう本当に悩ましいですよね。
本当ですね。
我々もそうですし、食べてるねあの飲食の方もそうですし、ちやかさんお酒好きですからね、
そうなんですよ、
お酒を出すところの苦労というかもうね大変ですからね。
はい、
それこそお店なくなっちゃらチャイカさんも困っちゃいますもんね。
そうなんです、うん、はい、まあ、でももう最近もでも結構復活してますけどね。
あそうなんですか。
私自身ももう結構飲みに行ったりとかしてますね。
もうねプロデューサー2人がね、僕も含めて一滴も飲まねえってやつですから、
びっくりしちゃってさっき、あ飲まないんだと思って。
そうなんですよ、
そう驚きました。
坪さんも僕も飲まないので、
そうだから
チャイカさんが驚く驚く。
いやそうだから分けてあげたいなと思って、このお酒のこのなんて言うんですか、もう本当逆に私こんなに飲まなくてもいいんですよ。なのにいやなんかこうやっぱ欲がすごすぎてなかなかっていうところが
分けてあげたいな。いや酔うってのはね多分いいですよね、聞いてる方も酔った時のチャイカさんの声とか、ね、
いや
それを望んでる視聴者も多いんじゃないのかなって思っちゃいますよね。そうだね、
そうで私、ね、あのまあ本当に申し訳ないんですけど、あの実は最新回のトムさんのラジオ聞かせてもらったんですよ。
あ私の
ちょっと事前にやっぱり情報をしっかりと入れとかなきゃいけないと思って
ダメでしょ
ラジオ聞かせてもらったんですよ。
いえいえ、
すごかったです。何がですか？あの皆さんもしよかったらぜひあのトムさんのおはこんちゃ版聞いてほしいんですけど。
ありがとうございます。
あのすごいですね。
注意しといた方がいいですから。
あの最新回の確か私が聞かせてもらったのが、はい、確か4月1日配信分のものだったと思うんですけど、はい、なんかちょうどあのリスナーさんからのメッセージを3つもらっていて、
はいはい、
でもそれでなんかこう、まあ、自分のラジオはなんかこう注意点がありますんで皆さん気をつけてくださいねっていう話をちょうどしていらっしゃっていたところで、
毎回忘れるんですけどね、
すごいですね。
いやいやいや、ここ掘ります。
めちゃめちゃ面白いなと思って、
もうミュージックゼロチャンネルの中で唯一あのアダルトでクレームが来た番組ですから。
あ、そうなんですか。
正規にクレームをいただいたもので。
わあ、
本当ですから。すごい。だから注意してくださいね。
いやでもあのそう考えると私のゲストで来てくださってるその DJ ヤマさんもどちらかというとそっち路線なんですよね。
ヤマさんなんてね、僕に比べてジェントルマンですから。
ジェントルマンですか。
ちゃんと放送行動のこと考えてますから。すごいです。ヤマちゃんさんは頭いい人ですよ。あのちゃんと危なくないとこと危ないところをやってますから。僕ツボさんにアウトって言われることがあの、なんで言ったの今セリフそれっていうこといっぱいありますんで、ヤマちゃんさんは頭いい方ですね。
私あれなんですよ、ね、今日そのトムさんのラジオ聞いたのが、ね、あの電車で移動してる時に。
あ、ごめんなさい、そんなとこ、そんなとこ電車で聞いちゃダメです。あの
いや本当に電車ダメでした。もう笑っちゃって。
いけません、いけません。
いやもうぜひちょっと皆さんも聞いてほしい。あの聞いてぜひ感想をこちらにもお願いします。あのトムさんの方にもそうですけど、私の方にもあのトムさんの聞きましたっていう報告待ってます。
あの打ち合わせで言ってたの夢ネタ戻んなくていい。
そうですね、
全然もう8分言ってますけど。
確かに。あのそしたら
夢行きましょう。
そうですね、あの夢とか最近どうですか、見ました。
いやいや、チャイカさん、チェイカだって。チャイカさんの、はい、その予想すると結構怖い夢ですよね。
あ
の
怖い、
リアル、リアルに。
そうですね、
だって現実にあったことが、うん、その過去じゃなくて未来を見てるわけじゃないですか。
まあ、そうですね、ちょっと怖い。
なかなかそれすごいっすよね。
全部確かにどっちも未来の夢見ちゃってたみたいな感じなんですよね。テニスのことも
しかり、友達が博多でしたっけ、
はい、遠くに行っちゃう、
長崎だ、長崎に遠くに行っちゃう夢だって、はい、リアルに。
いや本当、
なぜそれが見れたんだろうっていうのは、
ね、本当ですね、
何かの暗示かもしれないわけですよ。
怖いですね、確かに。なんか調べたら出てきそうですね。
そう、掘ったら怖くなることと、掘ったらあ、よかったって安心することあるんで。これね、そういたずらに言っていいかどうか分かんないんですけど。でも多分なんか幸せな感じをするんじゃないですか。バーバー泣いちゃって、泣いちゃった後すっきりしてたりとか、そのオカルトチックじゃないじゃないですか。
そうですね、
だから多分その掘り下げても幸せな感じでこの夢は分かると思うんですけど。
確かに。
調べてみてください。
ちょっと調べてみます。
そんな夢僕見たことないですもん。
あ、本当ですか。どんな夢見ます、逆に。
無ですね。
無、
無です。いやそれ以外はあの この番組で言えない夢は見ますけど。この番組では絶対言えない夢はいっぱい見ますけれど、チャイカさんの番組では僕はじゃあルパン三世と一緒で何も見ないという無ですって言っておきましょう。本当は夢見ますよ、見ますけど、とてもここじゃ語れない夢なので。
ああ、それはじゃあちょっとやっぱりトムさんのところで。
そうです。ブレーキがかからないところでやらないと僕の夢は語れないんですけど。
わかりました、ね。
欲望まみれぐらいにしときましょうか。
なるほど、わ、はい、かりました。じゃちょっと一旦 CM を挟んで、はい、今度はあのちょっといろいろトムさんのことを掘り下げて。
俺を掘り下げるんですね、
はい、あのちょっとまだお互いにね知り得てないところたくさんあると思うのでちょっと聞いていきたいと思います、はい、
かしこまりました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、
悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
ジャイカの休息所。はい、ということで CM 明けまして、はい、
どうも、
あのトムさんにちょっといろいろ聞いていきたいと思います。
そうですね、
はい、ちょっとあの私があのちょっとネットで調べてきて、あの面白い質問っていうちょっとすごいハードルの
上がった面白い質問
、はい、っていうなんかちょっとハードルの上がった、あのサイトを見つけまして、はい、ちょっとこれにあの2人でちょっと一緒に答えていけたらいいなと思います。
バッチコイ、
はい、で、まず一つ目が、お互いの第一印象は、
あ
ー、どうでした？
怖い
怖いな、え、本当ですか？
怖い怖い
嘘、なんでですか？
僕対人恐怖症なんですよ。
え、そうなんですか？
嘘ですけど嘘ですけど、いや多分すっごい気難しい人っていうのと、ツボさんにザルぐらいお酒を飲む方っていうこの2つだけの情報で僕チャイカさんを見てたんですげえ怖かった。
あ、本当ですか、うん、あ、でも確かにその2つの情報だけだとめちゃめちゃ怖いですね。
だから怖い
なるほど、
余計なこと言っちゃダメだぞっていうのが自分の中であったのですごい探り探り
だったんですか。
だから怖い。
あ、まあ、でも最初にお会いした時が、あのまあスタッフ T さんと、ね、あとトムさんと、あとちょうど多分ヤマさんがゲストでリモート参加してる時ですよね。
そうですそうです、はい、
はい、だったから、まあなんか、あ、まあ初めましてではあったんですけど、私トムさんの第一印象は、ね、わ、陽キャなおじさんだな
よ、陽キャ
めちゃめちゃ思いましたね。なんかうわ、陽キャ、陽キャな感じだと思って。
そうなんですかね。
なんかまあ結構そのスタッフ T さんから、なんだろう、まあ、トムさんすごい明るくて話しやすいしみたいな、ね、なんかもっと面白い方だから全然なんかこう人見知りとかそういうのもないしみたいな。
いや、めちゃめちゃ嬉しいですよ。僕あの車であのウインカー出して割り込むときサングラスかけさせられるんですよ、友達にで助手席の方とか行くとみんな入れてくれるぐらい、どちらかというとヤクザみたいな顔って本当言われてるんですよ。だから陽キャって言われると嬉しいです。
あ、本当ですか？
本当嬉しいです。
全然なんか怖いっていうよりもなんか本当、うわ、めっちゃ面白そうななんか掘ったら絶対面白いだろうなみたいな
どっちかっていうとあれですよ、あのアウトレイジのみんながウースって言ってるやつの後ろにいる人たちその人間の一人、モブの一人みたいな、そんな風体なんですけどね。
いや、なるほど、ちょっと第一印象面白い。怖いか。まあでも確かに私普段からも言われるんですよね。なんか喋んないで普通にこういたりとかすると怖いらしくて、
なんか怖い、全然怖くなかったんですけど、ね、あの最初だけ怖いですね。
なるほど、わ、はい、かりました。じゃあ次の質問いきたいと思います。
はい、
もし宝くじに当たったらどうしますか？
あ、散財しますね。
散財、
大散財します。もう何回俺宝くじは何回シミュレーションしただろう、うん、もう3億円当たったら、6億円当たったら、10億円当たったらっていうシミュレーションをずっとできる
本当です。
何時間もできる。
うわ、
あれ買って、あれやって、これやってっていうのを何回も考えたりするんで、
はい、
ダメですね俺。
え、あれですか、結構宝くじ買うんですか？
買います買います。
あ、そうなんだ。
買ったりするけど当たったことないです。
私もです。私も、うん、あの毎週金曜日、だから今日金曜日なんですよ。今日収録してるのが15日の金曜日なんですけど、あの金曜日にロトセブン私買ってて、そう、毎週買ってるんですけど。
ロトセブンは金曜日に買わなきゃいけないんですか？
そうなんです。毎週金曜日に、ね、いや毎週金曜日が抽選日で、
あ、
はい、なんで、
うん、よく買うのに俺それすら知らない
です。あ、本当ですか？
ロトセブンは金曜日に抽選が行われて、
はい、そうです。
でまた買うと。
そうです。
勉強になりました
そうなんです。それで、ね、先週だったかな、先週が久々に当たったんですけど1400円。
鼻くそみたいですよね。1400円でいくら買って1400円ですか。
300円買って、
300円で、はい、
1400円。
あ、全然大丈夫じゃないですか。
まあまあまあって感じですね。
僕5000円くらい買いますから。で1400円
で何を買うんですか、もし散財する
の。今言ったらロト7とロト6とかの、はい、あの自分の今日の好きな数字はこれみたいなのを書くのが好きで、
あ、
それでもし当たれば俺もまんざらじゃないんじゃねえかな、うんって思いたくて買うようになったんですけ ど、
はいはい、
一度も当たってないから
そうですね、あれなかなか当たんないですよね。本当に
2億当たってるやついるの、
ね、
とか
思います。本当に思います。
それ思うんですけど誰かは当たってるんですよね、うん、
私あの宝くじ当たったら絶対やりたいことがあって。
何を。
ビールかけやりたいんですよ。シャーってあの野球とかのやってるじゃないですか、ね、よくあのパーンってやってシャシャシャって。
チャイカの視聴者さんは分かってるかな、あの野球 の、 あの優勝したチームがビールかけをするって。いやでもそんなに金かかんないんじゃないの。
かかんないですかね、あれ
いくらぐらい。
だってあそこの場所を借りてね、お酒もあってとか、まあ、大体
帝国ホテルとかあの優勝あるホテルで、ね、あの優勝会見をやった後ビールかけになるわけですから、うん、でもどれぐらいですかね。
ね、
2軍の選手もいて200人ぐらい、200人に関係者で400人ぐらい、うん、2回かけるとして1000本、うん、あんまりかかんない。
かかんないかな。
え、1億円当たったら多分
余りますよね。
もっとすごいこと、
うん、確かに確かに。
そして僕も呼んでくださいね。
もちろん。
っていうかあのいっぱい呼ばないと
そうですね。
一人じゃ一人ビールかけほど寂しいことはない
ですもんね。もうそしたらもうお風呂場でやりますもんこれ。
ビールかけ以外にない。
ビールかけ以外そうだな、はい、でも純粋に世界一周とかしたいですけどね。もう働かないで世界回りたいですけど。
まあ、宝くじ当たれば世界一周はできますよね、
うん、ですよね、うん、行きたい行きたいです。
なんか間がすごいですね。ビールかけと世界一周。
まあでも普通に多分働かないで生活したいっていうぐらいだと思います。もう普通に遊んで、
まあ、そうですよね。課税されないお金ですからね。
それならいいかなみたいな。
でも多分一生使え、僕多分その6億円っていうのを6億その年に使うぐらいの勢いを妄想は全部そうなんですよ。
すごい。
そう
だから一気にドンっていう。
そうそうそうそう。もう6億円あったら何買うっていうスパンで来年はもう6億持ってないぞっていうぐらいの妄想をする。
あ、なるほど。あ、そういうの考えたことなかった。
だからチェイクさんは多分取っとくんだよね。
そう、取っとく。
世界旅行も行くし、ビールかけもするけれど、
そうそうそう、
生活するお金はちゃんと取っとくっていう。
そうそうそう。
堅実。すごい現実。
あ、そうか、なるほどね。あ、そうそう、ちょっとそれ今度考えてみます。
そうだから宝くじの時どうせ宝くじだからっていうのが僕の中にあって、うん、じゃあ もらった分は全部使おうっていうのが必ず妄想に入るルール。
あ
ー、でもいろんなことしますよ本当に。あのファラオ行って、あのそれこそそこに家を建てたらラクダがいて、その後あのでっかいうちわをこうあのおへそ出てる女の人があの俺を仰いでくれてとか考えてみたり。
あ、なるほど。
そうそうそう、イタリアに行くんだったらそれこそちゃんとしたスーツを着れるような、それこそベルサーチを買い取ってとか考えてもいいぐらいっていうような。
なるほど。
妄想癖がでかいんですよね。
あ、すごいすごいですね。
どうせ当たんないんですから。
まあまあ確かに面白いですね。
当たんないんですから妄想します。
なるほど、わかりました。じゃあちょっと最後の質問に行きたいと思います、はい、自慢話何かありますか。これこう自分は今まででこれ絶対自分しかないだろうなとかっていう、なんかもう自慢話。
自慢話、
うん、私ちなみに今まで一番こうこれが自慢話だって話してたのは、はいはい、小栗旬と電話したことあるんですよ。
あ、
ラジオで。
あの僕の抱かれたい男ナンバーワン小栗旬です。
マジですか。
マジで
その男と話しちゃいました。
いや最高ですよそれ、はい、なんだろう、多分ボーダーっていうドラマで、
はい、
狂ったようにあの小栗旬ファンになって、でその後あの信長放送局で、あ、俺この人なら抱かれてもいいかなって思ってみたり、はい、小栗旬かなり好きです。
あ、そうなんですね、 なんかそういう感じの自慢話とか、なんか人に、
あ、芸能系、
芸能系とか
会ったことねえです。
会ったことないですか？
会ったことないです。あの自慢じゃないけど、青山墓地で、あの RC サクセションの今和の清志郎さんが亡くなった時の葬儀に泣いて出かけたっていうのぐらいで、一緒に自転車で行って、あの清志郎って言って、そのお迎えっていうかお送りしたぐらい、それぐらいかな。芸能、これ自慢でもなんでもないですね。
なるほど。
誰に自慢できることって残念ながらないかもしれないですね。
なるほど。
超えたかに、ごめんなさい。
いや、わかりました、ね、ありがとうございます。はい、
いいな小栗旬。
いや、ちょっと本当に自慢話になっちゃった。好きな小栗旬とお話ししたっていう。
小栗旬って会えませんからね、リスナーの皆さん、本当に。
いや、
どこに住んでるかもわかんないですからね。芸能人に会えるってすごいですよね。
いや、まあ会ったっていうか、ラジオ内で電話して、
ね、いや、ほら、まあまあそうですね、会ったどころか、
まあ、そうですね、確かに
声を聞けたわけですよね。
茶
屋香さんに向けた小栗旬の言葉があったわけですもんね。
そうですね、
めちゃめちゃですよ。いいな、羨ましい、それ。
はい、ということで、はい、お時間がやって終わりましたので、
すいません。
この辺で、はい、
あ、僕ホモじゃないですから、ね。全然そうじゃないですから。
はい、ということで、はい、一旦また CM に行きたいと思います。
はい、
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングとなりました。
はい、
早かったですね。
すいませんね、なんかもう無軌道に喋っちゃって申し訳ないです。いや、
めちゃめちゃ面白かったです。
すいません、ごめんなさい。
なんかお知らせとかあれば。
はい、YouTube やってるんで見てくださいぐらいなもんですね。あと僕の番組見るときは気をつけてください。
そうですね、もう本当に電車の中で聞くのはちょっと危険なんで、皆さん本当こそっと聞いて、
ご家族の前でも絶対聞かないでくださいっていうぐらいです。はい、
あのぜひこのね、あの私のラジオ聞いて、トムさん、いや、ちょっとあんまりまだどんな人か分かんなかったなっていう方は、あのぜひおはこんちわ版を聞いてもらって、はい、ぜひ聞いてもらえ
ます。小栗旬が好きなホモじゃないので、それだけは改めて言ってきます。
はいはい、でトムさんには、次のボリューム60の方でも参加していただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、では締めたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで、 最後までお付き合いいただきありがとうございました。
来るの
次回もお楽しみに、はい、以上チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。ちょっと恥ずかしいんですけど。はい、ということでトムさんでした。
ありがとうございました。大好きだよ。
最高。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。